日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は編集部長の田中直美さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、田中です。よろしくお願いします。
田中さん、はい、実は10月は当番なしだったんですよね。
クビになったかと思いました。
いやいや、それは誰も思いませんけれどまたお会いできて嬉しいです。今日もどうぞよろしくお願いします。さあ、今回はですね、
はい、
ツイッターからご紹介したいと思うんです。三河屋さん、
はい、
こんな日の編集部ってどんな感じなんでしょう。想定内、それとも想定外、いずれにせよバタバタ感が目に浮かぶような事項の切り口が楽しみです、ということなんですね。三河屋さん、ありがとうございました。まさにこのメールが届きました。10月31日の午後1時40分過ぎ、
はい、
衝撃が走りましたよね。
おにぎり食べてました。
え、本当にあれ、まだバタバタしてなかった感じですか。
いや、もう想定内ですから。
あら、本当だったんですか。あり得ると。食べてください。どっちなんですか
いや、たらこが口から飛び出しそうになりました
いや、そのぐらい驚きましたね。本当に私も、いや、来るのかな、いや、来ないかな、来たと思って、もうマーケットがわーっと動き出したじゃないですか。
そうなんですよね。
驚きましたね。今日はこの後、日経ベリタスヘッドラインで、はい、田中さんにじっくりお話を伺ってまいります。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は日銀サプライズ再び、円安株急騰その先は、という見出しです。さあ、田中さん、来年初めにも追加緩和かと見られていたんですけれども、なんと、まあ、10月31日の午後でのタイミング、このタイミングで追加緩和に踏み切りましたね。
なんかハロウィン緩和とかいろいろ言われてるようですけれども、
はい、
本当に、まあ、想定より、ね、早かったですよね、
はい。
まあ、このタイミングでなんでその黒田さん動いたのかなというのは、まあ、いろいろ理由があるだろうということでね、3つほどちょっと黒田さんの胸の内を考えてみたんですね、
はい。
で、一つはですね、10月31日に実は午前中にですね、一つ大きな指数というか、まあ、指標、経済指標ですね、発表になっていたんですけれども、
はい、
これ総務省が発表した9月の全国消費者物価指数と、いわゆる物価と我々が呼んでるやつですね、
はい、
値動きの激しい生鮮食品を除くベースで前年同月比 3.0% の上昇ということだったんですけれども、はい、消費増税の影響を除くと上昇率っていうのが実は 1.0%、
はい。
この 1.0 って曽根さん、なんか黒田さんの発言でちょっと思い起こすところありませんか。
そうですよね、 1% は割らないと。
そうですよね、ね、国会などでもですね、うん、繰り返しその割れることはないというふうに黒田さんおっしゃってきたんですけれども、
はい、
まあ、それが 1% までこう下がってきてしまってですね、うん、まあ、おそらく今こうガソリン価格なども安くなってきているのでね、このままだとですね、おそらく 1% 割れがかなりもう近づいてきてしまっているということでですね、
はい、
まあ、今回の展望リポートでも消費者物価指数の見通しを下げましたけれども、
はい、
あ、やっぱりちょっと今まで自分が説明してきたことと、まあ、そこを期待しかねないなということが、
はい、
まあ、黒田さんの胸の内を去来したのであろうと、
はい、
いうことは一つ想像できるわけです。 ですね。
そうですね。
そして2つ目なんですけれども、はい、先週ですね、アメリカの連邦準備理事会 FRB、
はい、
まあ、FOMC、はい、連邦公開市場委員会、まあ、金融政策を決める会合でですね、うん、これは従前からも言われてきたことなんですけれども、
はい、
量的金融緩和の第3弾 QE3、
はい、
打ち止めですよということをちょうど決めたタイミングであるということなんですね、
は
い、でこの直後にですね、大規模な追加緩和をやるとアメリカはまあ基本的に引き締めの方向へ向かう一方で、日本はさらにもっと緩和しますよという金融政策の方向感の違いをですね、極めて鮮明に打ち出せるタイミングであったということはとても大事なことだと思うんですね。そして3つ目、これはですね、政治的な要請があったのではないだろうかと、
はい、
まあ、これはあの裏は取れない話ではあるんですけれどもね、まあ、やはりこれは私が言うてるんじゃなくてマーケットが言うてるんですけど、なんで大阪弁なのかよくわかりませんけどね。
誰だろうと思っています。
橋本君の真似をしてるわけではないんですけども
、はい、
ちょうどですね、10月31日というのは黒田さんの会見が終わった後ですね、
はい、
今度はその GPIF、
はい、
年金積立金管理運用独立行政法人ですね、はい、私たちの公的な年金を運用しているところ、まあ、これも前々から言われておりましたけれども、基本ポートフォリオ資産構成割合、これを見直しを発表しましたよね、
はい、
株を増やすんでしたっけ減らすんでしたっけ、どうしたの、
あ、株を増やしましょうという考えですね。
そうですよね、国債をもう少し減らして、株でもうちょっと運用しようじゃないかというまあ発表があったわけなんですよね、
はい、
まあ、当然その株価には効くお話ですよね、
はい、
しかもですね、10月31日というのは翌週11月4日からね、消費再増税をめぐる有識者や経済界の人たちの意見を聞くですね、点検会合というのがまあ始まる、それがこう、まあ、目前に迫っているということですね、はい、この会合は4日から18日にかけて、まあ、5回開催するんですけれども、そういった意見を参考にして、そのまあ消費再増税するかどうかというのをね、まあ、最終的には安倍さんが判断するということなんですけれども、
はい、
そういうものを控えたスケジュールであったと。でしかも日経新聞にも載っておりましたけれども、
はい、
政府がですね、その補正予算の指示をしているとこういう記事も載っておりましたですね。ですね、
景気対策をします。
そうですね、景気対策ということですね、
はい、
ということでですね、もろもろ重要な政治日程とですね、極めてこう密接に絡み合うようなタイミングで黒田さん打ったんですね、
はい、
で、あの黒田さん、これまでも消費再増税 10% に税率を引き上げることの重要性というのをもうずっと説いてきたわけなんですね、
はい、
でこれをやらなかった時のリスクというのはちょっとその計り知れないというような、ね、ニュアンスでもね、おっしゃってました。
手立てがないみたいな、その発言もちょっとびっくりしちゃいましたけれど、
ね、かなり強い、ね、形で、なかなか、そうですよね、中央銀行のトップの発言としてはかなり異例の、でもまあそれだけその今の日本の債務問題というもの、
はい、
について非常にこう危機感を持っておられるということだと思うんですけれども、ね、
はい、
まあ、そういう中でですね、政権をね、再増税に向けてですね、その地ならしといいますかね、
はい、
まあ、バックアップというかですね、示し合わせたんじゃねえかと、
うん、
こういうようなですね、まあ、簡単に言うとそういうことなんですけれども、これはまあ、関係者もちろん全員否定しますし、まあ、なかなか裏取れないんですけれども、
はい、
マーケットはそう捉えているんじゃないでしょうか、
うん、
ちょっと変な発音ですけれども、
その今回の追加緩和の規模というのは、その去年の4月と比べて、まあ、どんな感じになっていて、で効果はどんなものが期待できると見ていいんでしょうか。
そうですね、これはですね、買い入れる長期国債ですね、
はい、
これをですね、今回は年間でですね、
はい、
80兆円買うと、うん、でプラスこれ30兆円という形の規模になるわけですね、うん、
はい、
まあ、やはりかなりそこそこの規模ですよね、まあ、80兆円そこそこというにはあまりに大きな規模なんですけれどもね、
はい、
インパクトとしては大変大きいと思うんですけれども、しかしじゃあ効果のほどはいかがなものなのかというのを、まあ、やはり考えないといけないということなんですね、
はい、
で市場の今のこの追加緩和によってですね、株価がまずバンと上がりましたよね。
上がりました。
不動産株とかその10月31日ものすごいチャートになっています、
はい、
三菱地所とか、
はい、
火柱高っていうのはまさにこういうことになるんでしょうけど、ね、これもね、リートをね、今よりまあ3倍買いますと ういうようなことがバックにあるわけなんですけれどもね、したがってですね、まあ、あの株価や、まあ、不動産価格が上がればね、やはりそれを持っておられる方というのは当然資産効果ですごく自分のね持ち株が値上がりすればちょっと今までは買えないなと思ってたものも買ってもいいかなっていう気分になりますよね、
う
ん、
はい、消費に回すというふうに考えられます ね、
ちょっといいテレビ買ってみようかなとかね、
はい、
ちょっと素敵なワインを飲んでみようかしらと、といったようなことになると思うんですよね、ですから、まあ、そういった資産効果で消費を持ち上げるというかね、そういうことが期待される、
はい、
そして、まあ、今回1ドル112円までね発表直後に進みましたけれども、かなりの円安がやっぱり進みましたですよね、はい、そうするとまあ円安、まあ、いろいろ言われておりますけれども、やはり輸出企業の収益拡大に寄与することは、これは間違いないですよね、
はい、
今あの決算もね盛んにやっておりまして、
はい、
11月5日にはトヨタ自動車などね大どころも控えておりますけれどもですね、これまでの決算を見てもやはりその円安効果というのはかなり出てきてますよね、ですからまあそういったその大企業のいわゆる輸出型企業の業績を持ち上げるという効果は期待できるだろうと、そして3つ目なんですけれども、これ当然その国債をじゃんじゃん買うわけですから金利がさらに下がっていくだろうということが予想される。金利が下がればですね、さらにまあお金を借りやすくなるわけですから、そういう意味で企業の設備投資なかなか盛り上がって今一つきませんけれども、ここのところもまあ転嫁できるのではないかと、そういうことをまあ期待しているわけなんですけれども、ただまあですね、今申し上げたその資産価格、それから円安、
はい、
それから長期金利のまあ低下と、それぞれ効果がある反面ですね、やはり副作用というのもね、当然まあ意識されてきているということなんですよね。
円安の負の側面というのも声が上がっていますよね、
う
ん、
そうですね、あの国会でもかなりねもう議論されるような感じになってきておりますけれども、まあ、資産価格についてはですね、一つやはりちょっとバブルっぽい動きですね、今まあ東京あの先般ベリタスでもやりましたけれども、
はい、
非常にもう再開発などもですね2020年のオリンピックに向けて特にまあ今ね動き出しているところですから、ややそのあたりバブル的なね動きというのは心配だよねという声は当然ある、
はい、
さらにその円安、今曽根さんおっしゃられたようにですね、はい、円安ということは輸入価格が上がってしまうわけですから、いろんなその物の値段が上がってきている中で、やはり家計あるいは中小企業の人たちはあんまりなんか円安のメリットより、うん、むしろいろんなものの値段が上がってしまった方がなんとなくこう財布が寂しいよなっていう感覚も当然あると思うんですよね、そのあたりをどう考えるか、
はい、
そしてその金利の低下という3点目もね、これ今もうマイナス金利バンバン出てますよね。マイナス金利って面白い話でね、
あの
借金してる方がですね、金利をもらえるというなんか謎の状況が起きていると、
はい、
まあ、市場のねその価格発見機能というものが壊されてしまっている状況というのはね、果たしてこのまま続いていいのか、さらにひどくなるということをやはり心配される方というのも当然あるわけですよね、まあ、国はそういう意味でその麻痺してしまうとですね、いくらでも借金していいじゃないかという気になりかねないですよ ね、
はい、
ね、だって借金したら利子もらえるんだったら、もっと借金してもいいじゃないって思うかもしれないですね、うん、ですからまあそのあたりのね副作用というのをやはり人々がやっぱり強く1回目の去年4月4日の初の異次元緩和の時よりもみんなが強く意識しているということで、その効果と副作用についてはまあきちんとこれから検証を続けていかないといけないなというふうに我々も思うんですよね。
そうですよね、まあ、今回の第2弾ともイエルスの追加緩和でマーケットはかなり大きく反応して、
そうですよね、
その日は大きく上がりましたけれども、うん、この持続性はどうなのか、
そうなんですよね、これもなかなか
気になりますよ ね、
気になりますよね、あの今回ベリタス そのカバー特集でもですね、まあ、幅広いその、株債券それから為替と、専門家の方にですね見通しを聞いてね、大きな一覧表をつけて解説記事をつけているんですけれども、
はい、
ざっくり言うとですね、その株とその金利、株は高い方向、金利は下がる方向、ここについてはですね、まあ、比較的あの皆さんの意見が一致してるんですけれども、その円は果たしてずっとそのまま円安方向でいくのかどうかというのは、これは結構実は見方がやや分かれているというのが、まあ、あの今回、バッとですねアンケート調査をやって、あ、なるほど、そういうふうな感じなんだなと、 やっぱりね、このままもし日本の円だけがどんどん安い状態になると、ややその国際的な批判なんていうのもね、自国の輸出企業を有利に進めるためにね、円安誘導をしているのではないかというような批判がですね、起こりうるこう水準に入ってきているというね、そのなんていうのかな、国際政治的なその歯止めがかかる可能性も指摘されてもいるんですね。まあ、そういう中でですね、まあ、このせっかくのこのただね、黒田日銀がですね、まあ、健康一滴のまあ大勝負をしたわけですよね。その効果も副作用も、もう全部承知の上で、もちろんね、日銀はね、こんな副作用があるっていうのも当たり前ですけど、十分分かった上でやってるわけですよね。で、そのせっかくの効果をね、なるべく持続させるためには、やっぱり何ですか、曽根さん。
賃金が上がること
ですか。そうですよね、うん、やはりまず2つあると思うんですけど、1つはやはりそのお給料ですよね、私どものお給料がやはり上がってこないとですね、なかなかその景気がいいっていうのは実感できないですよね、名目の賃金からいわゆるインフレ率を引いたものが実質賃金ということなんですけれども、このところずっとマイナスが続いているんですね、はい、インフレ率の方だけが上がってきて、なかなか名目のお給料が上がってこないということで、こうなるとですね、なかなかちょっと美味しいものを食べに行こうかとはならないですよね。そうですね。ですから皆さん、私たちのね、お給料が上がってくるというのが一つ大きな条件。そしてもう一つは、はいはい、第三の矢ですよね、
はい、
なんといってもね、まあ、今ちょっと国会ですね、すっかり内輪だ、うん、SM クラブだですね、うん、なんかこう下世話な話になっております、うん、まあ、それはそれでもちろん政治と金は大事な問題で、きちんと説明してはほしいんですけれども、やはりそれだけではこれは困るということで、はい、重要法案が目白押しですからね、そこのところのその構造改革、民間のパワーをですね、引き出すような規制緩和なども含めてね、そこを政府がきちんとやってあげないとですね、せっかくのこの緩和の効果というのもですね、意外と賞味期限が短くなってしまうのではないかというふうに思う次第です ね、 ですね、
まさに一丸となって正念場を乗り越えていかないといけないわけですね。
おっしゃる通りですね。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、日銀サプライズ再び円安株急騰その先はについて、田中さんの解説を伺いました。
ビタミン E、
ビタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて田中さん、
はい、
今回はせめぎ合う米中、アジアインフラ投資銀行をめぐる新貿易遠慮というテーマです。これは中国が主導する銀行ということですよね。
その通り、さすが曽根さん。それじゃあ復習としましては、はい、まずこの記事を読んでください。
はい、わかりました。10月24日金曜日付の日本経済新聞夕刊の記事ですね。中国主導のインフラ銀行、21カ国設立合意、韓国とオーストラリアは見送り。中国が主導する新たな国際金融機関 AIIB、 アジアインフラ投資銀行の設立に向けた覚書の署名式が24日北京で開かれました。中国、インド、モンゴルのほか、東南アジア、中近東など合わせて21カ国が参加しました。オーストラリア、韓国は署名を見送りました。新銀行を通じてアジア域内での中国の影響力が一段と強まりそうです、はい、ということなんですけれども、
はい、
田中さん、
はい、
この銀行は結局、
はい、
どういったことをする銀行なんでしょうか。
そうですよね、はい、あまり聞いたことがないというか、まだできてもない銀行なので、
はい、
馴染みがないと思うんですけれども、はい、アジアインフラストラクチャーインベストメントバンク、まあ、アジアインフラ、うん、投資銀行ですよね、
はい、
でこれね、中国の習近平さんが、
はい、
去年の10月に作ろう と、まあ、提唱したものなんですね、
はい、
でその狙いというのがアジアにはインフラを作る、まあ、鉄道とかね橋とか道路とか、うん、そういうものがまだ全然足りてませんから、
はい、
そういうものをどんどん作っていかないといけないと、そのためには、まあ、お金がいるでしょうと、
はい、
じゃあそのためにはそのお金を貸すための銀行を作ろうと、まあ、言ったのが、うん、まあ、これが、まあ、一応大義名分なわけなんですね、来年2015年の、まあ、年末までには作りましょうということで設立を目指しているんですけれども、資本金はですね、1000億ドル、まあ、当初は500億ドルでスタートすると。500億ドルというと、まあ、仮に1ドル110円とすると5兆5000億円ぐらい、結構な規模ですよね、で、まあ、本部は北京に置くということが決まっていると、はい、でまあ、初代総裁は金立群さんという、まあ、中国の、ね、方がやるのではないかと言われているわけなんですけれども、
はい、
これ、まあ、中国主導というとですね、なかなかこう微妙なこう感じもするんですけれども、
はい、
2つの狙いがあるというふうに分析しております、
はい、その2つの、
はい
はい、
で1つ目がですね、2つの過剰の解消、
はい、
2つの過剰が中国にはあると。で一つはですね、その過剰な生産能力ということなんですね、
はい、
2008年のリーマンショックの後に中国は4兆元、まあ、約日本円にして70兆円ぐらいですね、ものすごい規模の経済対策を打ったわけなんですね、
はい、
そして世界経済が落ちていくのを、まあ、中国がある意味食い止めた部分っていうのはこれはもちろんあったと、いうことなんですけれども、まあ、その際に中国の国内でですね、まあ、鉄鋼など、まあ、一斉にこう生産能力を増強したわけなんですね、生産設備がどんどん作られていくということで、結果として今何が起きているかというとですね、過剰になってしまっているということなんですね、
はい、
で生産設備が過剰ですから、もう作りすぎてしまっているので、鉄鋼やコンクリート、アルミ、ガラスなどですね、そういった素材がですね、中国国内でもうすごくダブついてしまっているんですね。で中国の新聞などによるとですね、今年前半の鋼材価格、これ白菜並みに下がったというような報道もあると。市からはですね、まあ、中国企業のですね海外進出を、これをまあ後押しする形でですね、先ほどのそのアジアインフラ投資銀行を通じて新興国や途上国でインフラ整備を進めてですね、それを中国の企業に請け負わせると。そうすれば過剰な生産能力でダブついているですね、国内のいろんな材料をね、そっちで使えられる。そうすると、
はい、
ラッキーと、
なかなか都合のいい
都合のいい感じですね。そしてもう一つがですね、
はい、
過剰な外貨準備を活用するということなんですね、中国の外貨準備って今どれぐらいあると思います？
いやー、詳しくわからないです。
これね、まあ、もうすでに4兆ドル近い水準まで来てるんですね。
そんなにあるんですか？
4兆ドルということですね、
はい、
440兆円ぐらい、
はあ、
すごいですよね。日本の今国家予算が95兆円ぐらいですから、
はい、
まあ、それに比べてもすごい金額になってるんですね。
で、
まあ、今アメリカの国債なんかで運用してるわけなんですけれども、まあ、あまりにも規模がでかすぎてですね、
はい、
それだけではまあ限界があると、ということでですね、これをうまくこのアジアインフラ投資銀行にこう回せないかということなんですね、というのが、まあ、2つの過剰の解消というのが中国の狙いの一つと、そして2番目、実はこれがですね、一番大きいのではないかと思うんですけれども、
はい、
まあ、こうやってそのアジアの国を束ねてですね、自分たちがこう先導して新しい国際銀行を作り上げるということはですね、当然国際的な発信力の強化にもなりますよね、
はい、
アメリカやこれまで欧州に握られてきた国際金融のルール作り、ここに自分たちが旗を立てると、
はい、
つまりですね、今世界の国際金融秩序というのは第二次世界大戦後ずっと、まあ、アメリカと欧州が、まあ、握ってきたわけなんですよね、
はい、
で現在のアメリカ欧州中心の国際金融秩序のことをブレトンウッズ体制と言いますよね、
はい、
ブレトンウッズ体制に、まあ、挑戦すると ということなんですね。まあ、ブレトンウッズ体制というのをもうちょっと詳しく説明すると、これ1944年にね、いわゆる戦勝国が集まってですね、戦後の国際経済どうあったらいいのかということを話し合って、まあ、その時に当時はその金本位制であるとかね、まあ、ドル基軸あるいはその固定相場制とかですね、その戦後の金融秩序の大元となる決め事をしたところなんですけども、はい、その時に一つその世界銀行というのを中心にしてですね、 IMF 通貨基金とかね、はい、あとはアジア開発銀行とかですね、はいはい、欧州復興銀行とか、まあ、そういう形でアメリカと欧州が中心になってね、いろんなその世銀グループを中心とした、まあ、国際金融ルールというのを作ったわけなんですけれども、はい、まあ、今回その中国はその秩序に弓を引くと言いましょうかね、もう違うだろうと、時代がね、アメリカ欧州中心じゃねえだろうと、ということを、まあ、中国は今回の銀行設立を通してですね、主張しているわけなんですね。もともとその国際通貨基金 IMF の改革をですね、リーマンショック後、いわゆる BRICS と言われる新興国の国はね、もう俺たちの経済規模っていうのは昔と違って大きいんだから、 IMF でももっと発言権をくれよということで、あれはそのいわゆる出資比率というかね、クォーターというんですけれども、それに応じて、まあ、いろいろこう口を出せるというような仕組みなんですけれども、IMF、まあ、そういう要望があったもんですからですね、新興国の出資比率を高めるという改革案を、まあ、出したんですけれども、はい、これにはですね、拒否権を持つアメリカがですね、議会承認が通らずにですね、この改革案が進まないということで、その中国をはじめとする新興国は経済規模が大きくなったのに、なんで俺たちはその国際金融の場で大きな発言権をいつまでたってももらえないということに、まあ、じりじりして、はい、ならば自分たちで作るよと、ということで、実はその今年の7月にはですね、中国の他にブラジル、ロシア、インド、南アフリカの4カ国、まあ、いわゆるブリックスと呼ばれているこの5カ国ですね、
はい、
そこでブリックス開発銀行というのを作ろうということも決めているんですね、
はい、
こちらも新興国や途上国のインフラ整備を支援するということで、5カ国が100億ドルずつ出し合って、まあ、資本金500億ドルで、本部は上海に置くということでですね、世界銀行に対抗する軸をブリックス開発銀行として立ち上げた後に、うん、今のそのアジア開発銀行、世銀グループの中に位置しているアジア開発銀行に、まあ、対立する形、対抗軸として、うん、今回このアジアインフラ投資銀行というのを、まあ、作ろうというふうな動きに出てきているわけなんですね、
はい、話聞いてると、そのアメリカと中国で、はい、そのアジアの金融秩序をめぐるせめぎ合いが起きているということになるんですね。
おっしゃる通りでね、
はい、
まあ、今回その21カ国アジアインフラ投資銀行にね、参加を表明しているんですけれども、どんなメンバーかなといってみるとですね、フィリピンやベトナム、インドなどがこう入ってきているんですね。でこれ共通項ありますよね。これまさに中国と領土紛争を抱えている国なんですね。そういう国々もその賛同して入ろうかということなんですね、
はい、
まあ、やはりですね、そのチャイナまで先ほど申し上げましたけれども、その猛烈な外貨準備を持ってるわけですから、この、まあ、お金をうまいこと使ってですね、まあ、自分たちの国のインフラが整備できればそれはそれでいいなと、
はい、
まあ、領土紛争はあるし、ある一方で、まあ、自分たちの国のインフラもやはり整備したいということで、まあ、ぜいぜいひひでですね、こういった国は入ってきていると。でじゃあ一方でですね、アメリカどうかというとですね、はい、まあ、これは当然ですね、ブレトンウッズ体制に弓を引く、現在の、まあ、米欧中心といっても、まあ、まあ現在は事実上やはりアメリカ中心ですよね、この今の金融秩序を乱す存在であるというふうな理解のもとにアメリカは不参加と。あとは細かく見ていくとですね、はい、韓国、オーストラリア、まあ、先ほど読んでいただいた記事にもありましたけれども、これ見送ってたんですね、参加をね、はい、で随分検討しているという話が報じられていたんですけれども、これアメリカのそのニュースなどですねを見るとですね、随分アメリカが水面下で参加するなというふうにですね、相当強い働きかけをしたというようなニュースを英字新聞など持ってきたんですけれども、かなり取り上げられているんですね、
はい、
アメリカはやはりその自分たちの陣営を守らないといけないということで、まあ、親米国である韓国やオーストラリア、 あるいはまあサウジアラビアですね、はい、まあ、このあたりサウジアラビアも今回入ってないんですけれどもね、このあたりを自分のところへこう止め置くという感じなんですね。で、まあ、日本もまあ当然のことながらね、まあ同盟国でありますから、不参加ということなんですけれども、はい、日本の場合は先ほど申し上げましたけれども、そのアジア開発銀行、これ1966年にまあセギングループのね一つとしてまあ創立されているんですけれども、このアジア開発銀行をずっと主導してきたのが実はまあ日本なわけなんですよね。で、歴代総裁は日本人ですし、今のまあ中尾さんもそうですし、前の総裁はまさに先ほどね取り上げたその今の日銀の総裁の黒田さんですね。そうなんです。ですから、その ADB とですね、そのアジア開発銀行と今度の新しい銀行というのはまあ業務がある意味こうダブルですよね、はい、まあ、あのアジア開発銀行の場合はですね、今ある日本が主導している銀行は、まあ、貧困を撲滅するためにどういうインフラが必要なのかとか、まあ、そういう形でいろんな投資をして投融資をしてきているわけなんですけれども、いずれにしても非常にこうカニバルというかですね、ダブルですよね。ですから、その日本としては、なんだそのアジア開発銀行とね、そのダブルものに行かないといけないの、という思いは当然あるわけですよね、はい、まあ、各国の思いが入り乱れている中でね、面白いなと思ったのが、はい、そのオバマ大統領の意向でですね、選出されたその世界銀行のですね、はい、キム総裁がですね、はい、歓迎するという発言をしているということがまあ報じられていてですね、まあ、オバマさんがですね、はい、どうしたもんかというふうに困っているというようなですね、まあ、話も伝わってきております。
ね、このアジアインフラ投資銀行ですけれども、うん、これの大義は何になるんですかね。
はい、大義というのは、まあ、まさに先ほど言ったそのアジアの旺盛なインフラ需要にお答えいたしますと、うん、いうことが一応その看板にはあるんですね、けれどですね、今回まあ21カ国が参加を表明したわけなんですけれども、はい、それぞれの国の GDP、国内総生産を全部足して中国の分ってどれぐらいあるのかしらって見ると、実は 65% もあるんですね、まあ、つまり本部も北京で、おそらく資本金も半分ぐらいは中国は出すだろうと言われていてですね、こうアジアインフラ投資銀行という看板になってるんですけど、アジアっていう部分をですね、こうゴシゴシゴシってこう削っていくとですね、下から中国っていう文字が見えてきそうなね、中国インフラ投資銀行なんじゃないの、
そうですね、
というような見方をみんなが危惧しているわけなんですね、
はい、
で、国際金融機関の看板を掲げてはいるもののね、実際はやっぱ中国の金融機関なんじゃないのと、したがってその中国の経済政策あるいは軍事政策にね、あったところに優先的に融資する、それで本当にいいの、っていう思いをみんなが持ってる。例えば、はい、中国のね、軍艦が立ち寄るための港の整備をこの銀行があちこちでしたりしたら、これどうするのよと、
はい、
で、しかももしそういう融資をしても、それをそのストップしたり、その融資の審査の透明性とか、そのあたりっていうのは全く担保されていないと。で、環境開発とかね、その、まあ、今中国、まあ、PM2.5 で、まあ、じゃありませんけれども、はい、あんまりそういうことにその、まあ、無頓着な開発をね、まあ、あちこちでやられたらですね、これまた困るよねと、はい、そういうのってちゃんとそういうことがないっていうことを誰がどうやって担保するんですかっていう問題は全くその棚上げされたままなわけなんですよね、というね、その、まあ、いわゆる米中のそのせめぎ合いというのを除いてもですね、なんかやや画田飲水というか、まあ、ややじゃないんだろうなということをね、やはりこうみんなが危惧してるわけなんですよね。で、中国というのは実はそのアジア開発銀行、今あるね既存のアジア開発銀行からおそらくですね一番借り入れの多い国なんですね、
はい、
で、そっちからは借りてて、で、こっちでは自分たち主導で作るっていうのも、なんかこれも一体どうなってるのよ、
矛盾してますね
っていうこともこれありでね、
はい、
ただまあ一方でアジアにインフラが足りなくてですね、お金が足りないということもこれまた事実なんですよね、ですからまあそのあたり日本としても付き合い方難しいとは思うんですけれども、はい、おそらく全く無視した状況ではこれからの時代は乗り切っていけないと思うのでね、まあ、どうやってこううまく関わっていくのかというのはですね、まあ、アメリカ、まあ、日本だけでなく、まあ、韓国、オーストラリアなども含めてね、
はい、
非常にまあ難しい面倒な問題というふうにも言えるかもしれませんね。
そうですね。 まあ、時代変わって国の力というのも大きく変わってきていますけれども、でもやはりこれは単なる経済の問題ではなくて政治というものも大きく関わっているということに、
もう根っこはまさにそこですね。
そうですね。以上ベリタミン E、 今回はせめぎ合う米中、アジアインフラ投資銀行をめぐる辛抱遠慮というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、歩くベリタス名古屋を見たです。
はい、懐かしいだけや
名古屋弁
当。私もかつて名古屋で3年勤務していたことがございまして、
ね
まあ、日本の一番のねものづくりの権化の街みたいなところをですね、記者が実際にあちこち歩いてみてですね、
はい
今日本の景気ってどうなってんだと、
はい、
こういうのをですね、まあ、これまで東京周辺にやってきたんですけれども、
はい
名古屋でもやってみようじゃないかと、味噌カツ食ってらっしゃいということで記者を送ってまいりました、はいお読みください。
はい、続いてグローバル面の、対ロシア協力と唱えたフランストタル CEO、 空港で事故死、ロシアに衝撃、アメリカ陰謀説も広がるです。
そうなんですね、これねフランスのトタールっていう国際石油メジャーあるんですけどね、はい、そこの CEO が最高経営責任者がですね、先日モスクワ郊外の空港でですね、パリへの帰途に着こうとしていたプライベートジェット機離陸した瞬間にですね、滑走路に侵入した除雪車と衝突して大破ということで、
はい、
CEO 亡くなったんですね。でこの CEO がですね、まあ、今西側がそのロシア制裁する中でね、まあ、非常にそのロシア寄りのその発言をしておられた方で、ロシアという場所が場所なもんですからね、いろんなその思惑が広がっていると、ということで、まあ、国際政治のですね、まあ、先ほどの話はありませんけれども、まあ、一端を表すような記事になっておりますのでですね、ぜひお読みいただければなと思います。
最後にインサイド面の、放電と金融記者座談会、保険ショップに金融庁のメスです。
最近よく保険ショップあるじゃないですか、
はい、
街に。で保険って本当によく私たちわからない商品の結構代表だと思うんですよ、
はい、
でも保険ショップ行くとそのフラットな形でね、あなたに必要な保険というのはこれですよっていうふうに、まあ、進めていただけるという、まあ、コンサルティングやってくれるところなんですけれども、本当にお客さんのためだけにやってますかというような、
はい、
そのことを、手数料とか加味してませんよね、まさか大丈夫ですよねという、まあ、そこまでズバリ言ってるわけじゃないんでしょうけれども、金融庁がですねいろいろこう調査を始めていると、ということで、業界でですね、もろもろこう波風が立っていると。
そうなんですね、
まあ、なかなかね保険難しいですよね、なんでその死災期とか危険災期があんなに大きいのかとかね、なんかまあもろもろわからないモヤモヤが正直言って保険っていうのは多いのでですね、まあ、それを解決してくれるというのがこういうショップなんでしょうけれども、そこもなんかいろいろ事情がひょっとしたらあるのかしらとかねまあそんなような話ですね。
なるほど、透明性が高まるといいですけれどもね、現状皆さんぜひお読みください。ということで田中さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 までお願いいたします。 また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。